今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。バッバッバッバッ
というところでですね、気がつけば4月も半ばというところですけれども、
半ば
しつこいんでね、そのままスルーしたいところですけれども、
誰か気づいて
スルーするとね、もう一回多分来るんでね、ちょっと拾ったかな
って
、まあ今度は振ったら振ったでもう一回来るって半ばってね、一緒になってみるっていうのもね、想定かもしれませんね。
最近ね、
はいはい、
兄弟で一緒になることありませんからね、
一緒になってみるて
出していいならやっちゃうけどねごめんね
全然バルクもなんともないですけどね、ごめんねっていう言葉が出ました。
そんな
ですね、そんなごめんねといったところでね、ごめんねっていう方もね、ちょうどごめんねっていう方が来てんじゃないの。今週も意味が全然わかんないでしょ
そうですね。
先週はごめんねって言ったところじゃないの、やっぱり終わりにさ、
はいは
い、俺が悪かったよ、まあまあ振った、
ね、そうだね、うん、そうだね、うん、
振ったところで意外に普通だったみたいな、まあそこで終わったからさ、ごめんねっていう感じの、ね、
なるほどね、なるほどね、
方がね、今週も遊びに来てくれてるんで、ちょっといろんな話聞きたいなと思います。情勢紹介しておりました。
はい、今週もお越しいただいております、ディープフォレストより菅沼志郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。ごめんなさい。
ごめんなさい。
ごめんなさいごめんなさい、ごめんください。
いきなり謝るところから始まっちゃいますけどね
新しい挨拶ですからね、
挨拶だから、ええ、
まあ、先週の続きみたいな感じになってますんでね、やっぱりまあそこはごめんなさいから入ろうと思います、ええ、今年は、ごめんなさいというカラーっていうのは出るんですか。
いやあるんですか。
早急に作ります
ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひね、あの言う通りにください。女性にも、
はい、それさ、でもちょっと面白いじゃない、ごめんなさいから出ちゃってごめんなさいみたいな、
いいじゃん、なんかフレーズ的にいいじゃないですか。
いいっすね。
全部さ使えるじゃん。バスごめんなさい、釣っちゃいました、はい、ごめんなさい、はい、全部使える、はいはい、ごめんなさいからどうですか。
ちょっとおしゃれだもんね。
ちょっとそうじゃん、
ジローさんっぽいよ。
ジローちゃんっぽいじゃん。
いただいた、う
ん、だからまさしくごめんなさい、
ごめんなさい
って言うから以上ね、ごめんなさい
って言うからすごい万能ですね。
万能だよ万能
このカラーでごめんなさいって言うのそうから
なんか気に触らないじゃない、言葉優しいじゃない、なんか逆に、
ね、下手に出てるもんね。
そうそうそうそう、
みんな平和になるもんね。
そう、
ごめんなさい、
結構ピースな感じだと思う。
確かに
リスペクトありきのごめんなさいだからさ。
確かにそうだね。そうそう、
だから多分本当にふざけてますけど結構意外に使いますよ
結構、
うん、
気をつけて、他やってっかもしんないけど
といったところでですね今週は、シロちゃんが来てくれたということで、先週はですねグロック、シロちゃんディープフォレストからロットが出るぜって言ったところで、
はいはい、
グロックの話をしましたけれども、そんなグロックを見ていると、グロックの先には見たことないフロックがついてたので、おそらくそのフロックは、
はい、
シロちゃんが作ったものなんじゃないかなといったところで、今週はそんな話をしたいなと思うんだけど、シロちゃんどうなのよ、はい、
そうですね、うん、もうねこのフロックはもういわくつき、
はい、
もうね2017年の終わりぐらいにはもうサンプルできてたんだけど、
うん、
もうよ足掛け何年丸3年4年とかそんなぐらいやってて、
う
ん、ちょっと出せなかった、いろいろあって出せなかったやつ。
へ
ー、そうだよね、うん、一緒に釣りした時ももうすでに持っててこれ今作ってんだよねって話はまあ俺聞いてたけど、
う
ん、
まあ、もう見ての通り、
うん、スケーティング
スケーティング、
はい、
ペンシル、
はい、
もうそのまんま、
うん
うんうん、なんだけど、まあ、サイズがねディープフォレストっていうとコンパクトフロッグのイメージがちょっとあると思うんだけど、
うんうん
うんうん、どちらかというとノーマルサイズ、
うん、
どちらかというとってか、まあ、ノーマルサイズのペンシル、
うんうん、
っていうところで、まあ、ディープフォレストとしてはちょっと新しいチャレンジかなってい
う、うんうんうん、
なるほどね、
うん、
まあ、ただシロちゃんのことなんで、なぜその スケーティングフロックが必要だったかっていったところは、ね、うん、まあ、結局、まあ、キューだったり、
うん、
ミクラだったりたのじゃ取り切らない魚が現状いたと。
そう、
うん、
やっぱりフロッグって一箇所でネチネチやる釣りっていうイメージがあって、
うん、
例えばミクラだったり、
うん、
まあ、キューもそうなんだけど、フロントにカップがついてる、リアにブレードがついてるってことで移動距離っていうのは少ない
んですよね、はいはいはい、
だけどこれね、言っちゃうとマンズっていう、まあ、アメリカのメーカー、う
ん
う
ん、マンズね、あのインディアみたいなマークですよ、見たことあるでしょみんな、
はい、
あそこにゴーストっていう、
うん、
ソーセージみたいなね 形したペンシルのフロッグがあって、うん、それを改造して使ってたっていうのが元ネタ、うん、でそのフロッグが何が違うかっていうと、うん、動きが止まんないんだよね、
はいはいはい、
アクションした後にスーって動いて、うん、惰性で動いていく、
うん、
でそれに反応する魚っていうのが、うん、明らかに多くって、はいはい、それはシーズンがね早く後になればなるほど、
うんうん、
要はスポーニングから回復して元気になって、うん、秋口 の, そのイケイケの状態の魚っていうのは明らかにその動き続けるフロッグに反応がいいっていうのをもう何回も経験してて、
うん
それでそのペンシルっていうペンシルフロッグっていうのを作ろうと思った。
まあ、もうそのなんだろう、まあスケーティングフロッグっていうんで今まで作ってたミクラとかキュータはまあ真逆だよね。
真逆、
滑る方だもんね。
そう、
今までは止まる方という
グリップしてたもん、
グリップしてる方がまあ、一点でネチネチとか誘うのじゃなくてスケートさせてそこで食わせるという。
そう
で、そのスケーティングするって言った時に、うん、まあ、スケーティングってさ、こうロッドアクションを止めれば余韻でこうなんつうの流れるというか、うん、スケーティングがスーッと、はい、まあ、だんだんスピードが遅くなってて、
はい、
ビュッてやればそこをピュッてスーッてだんだん抜けて、こう抜ける感じのこう止める感じのアクションもできるし、うん、こうなんつうのペンシルみたいにガチャガチャガチャってこうなんつうの早くビュッビュッビュッっていうのもまあできるしっていったところがメインの使い方。
そうだね、うんうん、これあれ名前言った？言ってなかった？
名前は聞いてない。
名前ね、これエイトっていう、
ほうほうほう、
フロッグで、
ほう、
もうその名の通り、うん、8の字書くぐらいターンするよっていう意味なんだけど、
うん、
まあまあそれぐらいだよね。だから本当に180度ターンするから、
うんうんうん、
要はなんていうのかな、よりそのターンするときによりその魚にリアクション
バイト
を誘発しやすいっていうところがあって、それはその Q とか、
うん、
これまであとミクラとかだとやりきれない、
うん
うん、それがやっぱ特徴、
うんうんうん、なるほどね。そして多分シロちゃんのことなんで、まあ、今俺手元に触ってるんだけども、うん、まあ、おそらく多分またこの針もオリジナルで作ったんじゃないかなという、
そうですね
ところはなんかね感じは見られますけれども、うんうん、やっぱそこら辺ももちろんやっぱりフッキングっていったところはもちろん重要になってくるじゃない、せっかく出た魚だし。
そう、
うん、
で、まあ、従来ねこのペンシル型細身のボディの長細いフロッグっていうのは、うん、まあ、いろんなメーカーさんから出てたんだけど、うん、
はい、
どうしてもその丸い、円筒状っていうのかな、
うんうん、
のフロッグに対してダブルフックをつけるっていうのがそもそも形状としてはナンセンス、
うんうん
うん、
どうしてもそのダブルフックのフックポイント同士が狭くなっちゃったり、
うんうんうん、
ボディに沿わせようとするあまり、
うん、
針が内側を向いちゃう
と、はいはい、
いうのがずっとジレンマだったんだけど、
うん、
そこを解決したのがこの8で、
うん、
それはねどういう風にしてるかっていうと、ボディ見てもらえると分かるんだけど、このフックポイントが乗ってるところだけ幅が広いんだよ
ね。
ですよね、
う
んうん、だけど、しかも上っ面だけね。
そう、裏側してみるとそのお腹側は本当にその、うん、ソリッドな、ペンシル形状そのままある、
うん、
だからこれがペンシル型この細身のボディのペンシルフロッグなんだけど、大きいこの針を乗っけられるっていうギミックになって、これによってそのフッキング率を大幅に上げてるっていう、なんかそれが多分この8のフックの一番大きい特徴かな。
まあそうだよね、その裏返して見たシェイプと表から見たシェイプっていうのはもう全然違ってて、
そうですね、うん、
裏から見ると、まあ、やっぱりそのなんだ、頭からケツまで同じぐらいの、ね、うん、シェイプをしてますけど、
うんうん、
表見ると、いわゆるこうフックポイントのところら辺からこう膨らんでる、まあ、なかなかちょっと伝えづらいんだけども、うん、これでまあフッキングを上げてると。
そうだね、うん、あとちょっとさっき話し忘れたけど、
うん、
そのマンズのゴーストっていうのは、うん、本当にソーセージ型のプレーンな頭してるんだけど、
うん、
でカップをつけちゃうと止まっちゃうって言ったでしょ、
はいはいはい、
カップのエッジでね、
うん、
それが、8はこのなんて言ったらいいのかな、カップまではいかないんだけど、
うん、
ちょっとフラットな面みたいな、
うん、
そうだね、
顎
があるから、うんうん、これでちょっと水をしたりとか、
うん、なるほど、
そうそう、要はスライディングアクションを殺さないで水を押すっていうのがこれがフロントのギミックかな、う
ん、なるほどなるほど、うん、
あとさ、すごい気のせいか俺が持ってるやつだけかもしれないけどさ、ここのフロントのここだけ薄くない？
あ、それはたまたまか、
気のせいだね、
は
い、
なるほど、
俺が持ってるだけだったね、うん、それをね、まあでもちょっとこれこの8 は、まあ、本当にシロちゃんと釣り行った時も、まあ、これ今ずっとやってんだけど結構いろいろ悩んでてさなんつって言いながらそんな対応もないしね話をしながらこうやってたんだけれども、
はいはい、
まあそのプロとの段階から俺見てないけど、まあ、その時からすごいスケーティングしてて、
うん、
でこものすごいスケーティングするこういうアクションだけにこう出るやつがいるんだよねなんつって話してて、まあ、俺あんまりスケーティングフロックっていうのもそんなにやり込んでないから、はい、どっちかというとまあフロックは結構やったけど、うん、スケーティングって言ったところにすると全然わかんないところもいっぱい多くて、
うんうんうんうん、
でも確かにペンシルベイトで出ない魚、あ、ペンシルベイトで出るけど他のじゃ出ない魚っていうのもいるから、
うん、
まあ、そういった感覚で言えばすごくね、あの、わかるんだけど、うん、まあ、そういったところで言うとこの今回の8っていうのはまああれだね、またフロックの幅を広げる材料になるんじゃないかなと、
うん
うん、確かにフロッグっぽくないフロッグとも言える、
そうだよね、
そうですよね、うん、
なんでこれは本当にまた面白いんじゃないですか。でシロちゃんこれちなみにこの8は、
うん、
もちろん今年出るんだよねこれね、
今年出る予定ですね、
うん、
で頑張って出します、
うんうん、
シロさ んいつもそのフレーズ使ってるよ
いやいやだってさ出す出すって言って出せなかったこともあるじゃん。
まあね、
まあ、そうですね、そうですね、
まあでも大丈夫、
う
ん、あのちゃんと塗ってあるし、ちゃんとカラーリングも決まってるから、
う
ん、もう多分大丈夫だった。
なるほどなるほど、
もうちょっとプレーンだから、あの決まってない時は
確かに、
うん、
もう最終サンプルだからねこれ、う
ん、ね
そうそうそうそう
大丈夫だと思います。この辺で1曲いっていきましょう。
え
はい、ではですね今週の1曲です。パルプでコモンピープル。
今週も木場の寿司屋からお送りしているフィッシングトレインですが、今週も、ミスターフロックことディープフォレスト菅沼志郎ちゃんが遊びに来てくれてます。
はいまーす
前半はですね、今期発売の、8、
はい、
スケーティングフロック8、
はい、
のね、ちょっと今針の話で止まったんだけども、
はい、
他に、隠されているギミックっていうのはあるんですか。
そうですね、あとは、まあ、やっぱスカートがこの V 字、
はいはい、
V 字が狭いから、
うんうん、
より抵抗がなくて、
うん、
そのスライドの幅を稼ぐのに一役買ってる、
うん、
なるほど、
うん、
その辺かな。あとはちょっと顔のあたりにこの構造物がね、
うん、
構造物っていうのかな、これエラみたいなやつ作ったりとか、
ね、
ちょっとデコボコさせてあるんだけど、はい、結局フロッグってね水これアクションさせるとやっぱこうスポイト効果で水が入りやすくなっちゃうんだけど、
はいはいはい、
まあ、この辺にこう構造物をつけると張りが出るから、
うん、
あんまりそれがくにゃくにゃ曲がんないようになるから、
うん、
激しいアクションをさしてもあんまりこう
水が入らない、
そうそうそうそう、歪まないっていうのかな、
うん、
そういう感じになってる、
うん、まあ、なんで結局あれだよね、こう釣りを してる中でストレスを減らすギミックも入ってたりっていうところで、
う
ん、ちょっとじゃあこれ発売楽しみじゃないですか。
そうですね、で何月ぐらいを予定されてますか。
まあ、8月ぐらいじゃないですか、8だから
どうですか、ズバリ。
確かに
菅沼さん、笑ってないで
8月で皆さん買ってくれるんだったらいいんですけどね。まあでも7月に出せたら、
うん、
7月がいいんだけど、でも実際ね、8ってそんなに5月とか6月に使うものではなくて、
いやいや、でもさっき言ったじゃん、そのなんかペンシルタイプだから結構深くなって秋とか、
そうそう
そう、そういった時にっていう話さっき出てたじゃん、
要は魚がすごい活性が高くなってく、
うん、
のに合わせて効果がある、う
ん、たださ、シロさんさ、うん、例えばさ、バスもスポーニング終わってさ、うん、アフターからアフター回復でさ、
うん、
ガンガン餌を売るタイミングとかだったらさ、うん、この辺とかエイトとか、
あ、もちろんもちろん、
ね、
うん、
ね、
ちょうどあの多分日本にいるベイトフィッシュ、まあ、オイカとか、
うん、
ね、そういうのに近い、
足が速いベイトとかさ、
そうそうそう、
まあでもあれだよね、夏っていったところで言うとその感覚的にバテてる魚もいるし、ネチネチ誘ってやって出すっていった行為の中から、ちょっとこうなんつう、横の動きをガンガン追えるようになってきた、
うん、
まあ9月10月みたいな時とかに余計に力を発揮するぜっていうところだよね。
だから秋にはまることが多いかな、
うんうん、
あ、
そう考えると別に7月リリースだからってっていう、まあフロックは夏だけのものじゃないから、
そう
です
よね、
多分ね、皆さん実感してると思うけど、フロックやる方、あの期間がシーズンが長くなってきてると思うんですよね、
うんうん、
本当に春先から晩秋ぐらいまで、
うん、
みんなやるようになったから、うん、多分イメージは湧きやすいかなと思いますけどね、
うんうん、しかも秋フロックなんかさ、まだその未開拓のとこも結構あるじゃない、
う
ん、
そうっすね、
うんうん、
まあでも言ってもあれですからね、 なんていうの、真夏は意外にトップ出ないですから、出そうで、
最近難しいからね、
最近暑すぎますからね、
暑すぎて、
最近もう水温出ないですよ、氷水温
もう。ちなみにさ、これさ、シロさん、8何グラムあるの？
16グラム前後ぐらいかな。おお、まあ、重さから言ってもノーマルサイズ。
なるほど、まあ、通常通りバカっ飛びですね、これ、
はい、僕もいいですか、
はい、
やっぱスケーティングなんで、水平浮きなんですか、
う
ん、
いや、それがね、もともと水平浮きだったのが、はい、ちょっと、ケツ下がり、若干ケツ下がりっていうのはね、水平浮きにすぎると、はい、ダイブしちゃって、
入っちゃうんだね、
入っちゃうんですね、
そう、でもそれがいいっていう人もいるかもしれないけど、俺はそれあんまりだから、そう、きちんと左右にスケーティングさせるための、ちょっとケツ下がり、
まあ、引っ張った時に水平になるようにっていうぐらいの感じだろうね、こうね。まあね、本当に水平なので、まあ、基本的にまあ糸で引っ張ることしかできないんで、ルアーは。なんで水平にするとどうしてもやっぱ頭が入ってしまう。まあこれはしょうがないですね。
しょうがない。なるほどね。
納得です。
ウエイト難しいっすよ、フロッグは。
ねえ。
これ一番、どうしてもね、フロッグってそのルアーの特性上、
はい、
全く同じものはできない。どうしても個体差が出ちゃって、それのアベレージの、アベレージのアベレージにウェイト合わせていかなきゃいけないから、
はいはいはいはい、
そうすごくなんていうのかな、曖昧っていうか、
はっきりしたことがね、
そうそうそうそう、だからテストも難しいし、っていうところはあるかな、
まあそうだよね、結局 ABS とかとはね、その数字の通りに出ないところっていうのが残念ながらあるって言ったところで、まあ、だからまあそれにしか出せないアクションだったり、まあ、この中空と言われるね、中が空洞でこのフロックしか釣れない魚がいますから、
その、フロッグっていうその世界の中にいっぱいバリエーションっていうのが、あるっていうのをちょっとこのペンシルベイトで、
そうだね、
ペンシルフロッグっていうところをきっかけにちょっと理解してもらえると嬉しいかなって感じですね。
まあ、じゃあちょっと、8、7月にはリリースできたらいいでしょう、的なところなんで、まあ、それは多分キャスティングにあると思いますんでロッドはないですよ。
ロッド
結構あれですよね、先週からロッドないですよアピール多いですよ、ね、欲しいんですか自分は。
売れちゃって、
いや自分はまあ別に、まあ、欲しいって言えば別に、シロちゃんちょっといい一本って言えばいいんですよ、
ね、脅迫だね、脅迫だね、
それ全然自分が欲しいとかじゃなくて、まあなんか感覚的にねえだろうなっていう、
なるほど、
まあ、入ったけどすぐなくなるみたいな、
その気配をムンムンしてますね。
そうなると菅沼氏はもうちょい頑張んなきゃいけないっていうことになってきますよ。
いやいや、そう頑張んないっていうか、でもまた来年もそんな感じなんですよ、どうせ。
ああ、そうなん
ですよ。どうせね。
同じぐらい。
どうせね。あのどうせね。
どうせ。
そうだから、いやだから、いや本気でこれ、そのグロック、このグロックを買おうと思ったら、フロックロットの、もう完全に多分まあ予約するのか、もうそのするしかないよ。多分。見て買うことは多分俺できないなとは思ってるから、
ちょっとまあ、お店さんに聞いてほしいです ね、
そうすね、
どんな感じですかね、入りますかねっていうのは、
ね、
お近くのお店さんに、
入りますよって言ったら、もう大至急しないと多分無理じゃねえかなと俺は思ってるから。
なるほどなるほど。
キャスティングさんのね、店員さん皆さん、いい方多いですから、
はい、
優しいと思うんで、
なるほど、
ちょっと皆さん聞いてください。
はい、
はい、どうですかねと。
でもちなみに、まあ、あれですか、一応全国 の、 そのディープフォレストが置いてあるお店には一応行く予定ではあるんだよね。
行く予定ではある、
予定ではあるんですよね、
予定ではあるけど、ちょっといかんせんね、やっぱ生産数が少ないから、ちょっと その辺ご了承いただいてって感じかな。
いやだから買えないのよ。
遠回しにそう言ってるよ、
ね、結局そうです。
結局ね、
はい、だからまあその買えなくしてるわけじゃなくて、本当にだから欲しきゃそう、早めに言ってくださいねっていう感じなだけで、
いや僕もね、竿をほら作るの初めてだったから、どれぐらい需要があるかっていうの分かんない、でちょっとほら見てくれも、いわゆるコルクとかさ、黒の EVA とかと違うから、ちょっと需要が読めなかったっていうのは、正直あるんだけど、まあまあ、でもありがたいことにね、結構写真ベースでも SNS 見てくれたりとかして好評なので、まあ、まあ確かにちょっと早めに、
でしょ絶対そんな感じでしょ、だって
そうそう、ちょっと聞いてみてくださいね。
なるほど、はい、なるほど、なるほど。 フロックをやるならグロックだからね。
そうそうそう、
間違いないですね、
フロックフィッシュはグロックでね、
いいですね、
いやいいですね、
ポップはそういう風に作ってください、
ポップは、
ポップはね、そう作ってください、
まあでもどう結局シロちゃん、まあ今年もフロック投げ倒して、まあいっぱいキャストするんだろうけど、何か結構こうなんだろう、まあディープフォレスト5年前とやって結構その変わったところとかってある、そのフロックのフィッシングしてて、
フロッグ人口が圧倒的に増えたから、僕たちみたいに簡単には出なくなったから、
ああなるほどね、
おかっぱりでもやっぱりフロッグ投げてる人がすごい増えたし、
はいはいはい、
結構みんな一辺倒になっちゃってるから、で釣れない釣れないって方もいると思うけど、そこはね他のルアーと一緒だと思うけど、ちょっと工夫していかないと出なくなってきた、
まあ、それはそのフロッグを投げてる人が増えたからっていうところですよね。
もうある、うんうん、もうあるというか多分そうだと思う、うん、昔フロッグもっと出たもん、だけど今も出るんだけど、上手い人はやっぱりいろいろ変えて、それはそのコース取りだったり、スピードだったり、そういうところをすごいこまめに変えてる人がやっぱいい思いしてるから、皆さんもちょっとフロッグ出ないなと思った時にルアー変えちゃうんじゃなくて、バンクばっかり打ってたけどちょい大き打ってみようかなとか、
なるほど、
ネチネチやってたけどスピード出してみようかなとか、なんかそういうの考えてやるとフロッグもまだまだ出るから、
あえてちょっとブレイクラインをネチネチやってみようとかね。
そうそうそう、うん、結構魚ね、霞なんかほら水落としてる時多いから、
そうだね、
最近沖にいること多いから
ちょっと離れてたよね。
そうそうそう、
だからまあでも、まあ、フロッグだけじゃなくて、まあ、全体的にやっぱりその表層に出にくくなってるっていうのはなんとなくは昔よりね、なんか感じるし、まあ、その中で特にフロッグだけ投げてると余計感じるんだろうし、まあ、ちょっとまた今年もシロちゃん行きましょうよ。
ぜひぜひ行きましょう、
今年もね、アンサーがありますから、私もね
トップ ね、
いや楽しみっすね、それも
あれは釣れますよ、
楽しみ、
シロちゃんとこう一緒に、まあ、ずっと一日表層だけだからさ、でシロちゃんシエスタもするから、
あなるほどね、
ちょっと夏無理っつって、ちょっと休まないと無理っつって一回寝るっつって一回もう上がろうっつって、
はいはい、出世遅いのにシエスタするから、
そうそうそう
彼はゆるいのは知ってますよ、はい、
まあ、でもやっぱり
彼は、ね、
シロちゃんシロちゃんはやっぱ自分の魚をよくご理解してるので、早く行っても釣れないのも分かってるんですよ。明暗がないんで、早く行って、日が高くなってからやっぱりこう明暗ができて、やっぱそうして魚が寄って、それで出るって言ったところまで計算されて遅いんですね。
なるほど
ね、
でも最終的にゆうくんと釣り行くと橋の下で俺らが休んじゃうんだけ
ど、
なんとなくはもう薄々感じてますよ、
超ダベっちゃってみたいな、
でもああいう釣り楽しいよ ね、
かといってね、チョーカーが全然ダメなわけじゃないですから、
そうだね、ちゃんと釣れる
もんね、ちゃんと釣ってますからね、といったところで、はい、シロちゃん2週にわたって、はい、遊びに来ていただきましたけど、プレゼントいただけないかなと思います。
はい、
お願いします。
今日はね、ディープフォレストの T シャツ、
はい、
今年2011年にの T シャツに、ステッカーをセットで2名、2名の方かな、 M サイズ L サイズあるので、
これ可愛いですよね。これ、この T シャツはまだリリースされてない、
これは、多分 ネットショップかなんかで
そろそろ
ちょろっと、はい、売りますけど、
はい、
そうディープフォレストのロゴに4匹のカエルがちょうど乗っかってる感じの T シャツかな。
めちゃくちゃ可愛い、
可愛いよね、
そう、
いいイラストですよ、
ね、かわいくイラストレーターさんが描いてくれて、
はいはい、
シンプルで、
そうですよね、
普段着にも使いやすいかなって感じなので、はい、ぜひご応募ください。
はい、
はい、2
名様、
はい、
はいはい、ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp までどしどし応募ください。
はい、どしどし応募ください。情勢なんかありますか。
はい、キャスティングからのお知らせです。キャスティングつくば店が新店舗へ移転のため5月9日に閉店いたします。新店舗つくば店はですね、6月下旬にオープン予定となっておりますので、詳しくはホームページご覧ください。
はい、
ありがとうございます、
はい、
でシロちゃん、まあ、詳しくは結構あれだね、ディープフォレストフィッシングって YouTube もやったりとか。
ああそうそう、細々とやってますんで、よかったら見てください、
ね、
ま
あ、そういうところでいろいろもうその情報、8もそこで現れてる。まだ現れてる、
まだ現れてない、はい、
でもそのうち現れるんだろうな、現れるんじゃないかな、
現れるんだろうな、ね、情報を皆さんね、現れるんじゃないかなって、ね、
いや現れたら大したもん、見れたら大したもんだろうな、
誰それ、
まあ、誰でもないんですけどね。
そうですね。誰でもないんですけどね。はい。
といったところで時間も来てしまいましたので。
はい。はいはい、ということでね、シロさん2週にわたり、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 この辺でフィッシングトレーニング始めたいと思います。3、2、1。エンジョイだろうな。
うん、あ、エンジョイだろうな。
フィッシング、
うん、
いや、そこフィッシングだろうなじゃなくて、う
ん、いや、楽しめたら大したもんだよ。うん、楽しめたら大したもんだろうな。うん、楽しめなきゃマスフィッシングじゃないですよ。うん、楽しめるだろうな。うん、楽しめるだろうな。うん、
まあやっぱりあれですね、最後は勢いだけで持っていくという、まあ、吉田劇のスタイル。まあ、そしてですね、フィッシングトレイングを、英語で言うとどうなるか、シロちゃん最後締めていただきたいと思います。
フィッシングトレイン。
いや。
いや。
またこれ。